始まりました。映画の話したすぎラジオ第258回になります。この番組は大阪で映画トークバーイベント映画の話したすぎるバーを開催している店長メンバーらによる映画トーク番組です。私、映画の話したすぎるバー店長の山口です。
マリオンです。
大石です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
はい、それではまず近況の話から入っていきたいと思います。マリオンさん、いかがされてました？
そうですね、今週はお題の映画以外だと落下音とオチを見たりしたんですけど、そうですね、僕はオチの話をしようかなと思うんですけど、
はい、
まあジャンルはファンタジーかなって感じですかね。で A24 制作の、まあ、ファンタジー映画で、で出演してるキャストがシステムクラッシャーの主演の女の子だったヘレナ・ツェンゲルが主人公をやってて、あとあのストレンジャーシングスでおなじみのフィン・ウルフハードとか、あとウィレム・デフォーとかエミリー・ワトソンとか、まあ、そういったメンバーが揃ってるような作品なんですけど、でストーリーはなんかどこかのとある島みたいなにあるこう霧に包まれたこう村みたいなのがあるんですけど、でそこには不思議な生き物オチという生き物がおりまして、まあ、なんて言うんでしょうね、毛並みは金色のなんというか猿ですかね、ざっくり言えば猿というか、なんかマントヒヒみたいな感じなんですかね、サイズ感的に言うと、いやマントヒヒよりも大きいかな、なんかもう結構大きい個体の猿みたいなのがいて、でまあそのまあ結構人間とバチバチにやり合ってるみたいな存在なんですよね。で主人公の女の子のお父さんがウィレム・デフォーなんですけど、そのお父さんがいわゆるそのオチを狩る側の人間ハンターみたいな感じで、でその村の子供たちを引き連れてオチ狩りをするという感じなんですよね。でただそういう父親に対してちょっとその主人公である少女はちょっと心を閉ざしていてみたいな感じなんですけど、ある日小さなオチの子供を見つけるんですね、その女の子が。で、まあ、傷の手当てをしてあげるんですけど、なんか手当てしてみたらなんかそのみんなが言うようなそのオチってなんかその邪悪な生き物だみたいな感じじゃなくないみたいな風に思うようになり、この子を私が返さなきゃみたいな風になって冒険を始めるっていう話なんですけど、話とか設定自体はすごいシンプルで結構なんてことない話、よくある話っちゃ話なんですけど、何よりですねこのオチがですね可愛いんですよね。でもちゃんと獣なんで、あの牙も向いてくるんですけど、でこれなんかどうやらあの CG とかじゃなくて結構アニマトロニクスでやってるっぽくて、
そうなんですね、へえ。
でもめっちゃ動きとか自然なんですよ。でもなんかやっぱりちゃんと実際のものとして多分そこにある感じがすごいするというか、結構その実物感と言ったらいいのかなが結構良くて、で、あとこの世界観の作り込み方も、なんていうんですかね、ちょっとミニチュア感があるんですよね。結構ファンタジックな、こう、まあ、自然の森の中であったりとかみたいな表現があるんですけど、すごいなんかミニチュアチックというか、特撮っぽいって言ったらいいのかな、みたいな感じが僕はしたんですけど、まあ、結構例えてるので言うと結構、まあ、色合いの関係もあって、ウェス・アンダーソンっぽいっていう感じのことを言ってる人は言いますね。
へー。
確かにこうウェス・アンダーソンが作りそうなちょっとミニチュア感、CG じゃなくてちょっとなんか手作りで作ったこうおもちゃ感みたいな感じの、まあ世界観というか自然描写みたいなのがあって、確かにそれっぽいなっていうか、けどまあ僕はそれをまあ特撮っぽいと僕は捉えたんですけど、なのでちょっとなんかこういう特撮を前面に使ったこうジブナイル感のあるやつってたまにあるじゃないですか。まあ日本でも何ですか、あの小さき勇者たちガメラとかですかみたいな。
ああ確かに。
とかちょっと思い出したりとかしたんですけど、なんかそういう手触りでもうちょっとかなり、まあ、今回のオチに関しては結構手触りよく作ってる部分はあるんですけど、なんかそれを見てるだけで結構気持ちいいというか、こうビジュアル面で結構いいなというふうに思った作品でしたね。はい。
最近ちょこちょことそのミニチュアとかアニマトロニクスとかストップモーションみたいな実物使ってる特撮の映画ってたまにあるなって思うんですけど、やっぱ いいですよね、
なんか質感が伝わってくるというか、もちろん CG でも伝わってくるものあるんですけど、なんかより伝わってくるなっていうのは今回めちゃくちゃ感じましたね、
それこそ似てるかもしれないですけど、僕それ多分一番最近というか自分の中で直近で思ったもので言うと、あのドラマ版のマンダロリアン、特にシーズン1の一番お金なかった頃のやつが一番好きなんですけど、
お金がなかった頃
まあ2以降結構予算かかって VFX マックスになってくんで、あんまりだんだん離れていく感じというか大規模作品になってくなって感じがあるんですけど、シーズン1の頃って結構お金ない小規模なチームで作ってるところがあったので、そのでもスターウォーズって確かにアニマトロニクスとかがそもそも多いというか、ふんだんに使ったシリーズ、特撮のシリーズだったわけじゃないですか、っていうのをあえてこう現代に蘇らせるみたいな形で撮ってるところとかがあったので、まあ、特にグローグとかがそうかなと思うんですけど、
あ確かにそれ今回のオチは多分それに近いですね、まあ、デザインもそうなんですけど
あ、まあ確かに確かに
耳の感じとかすごいそっくりだな、クログでしたっけ、僕はあいつの名前のことよくあんまよく分かってて、いまだにベイビーヨーダだと思ってるんですけど
まあほぼそれですから、ほぼベイビーヨーダで合ってると思いますけど、
まあちょっと便宜上ベイビーヨーダと呼ばせていただきますけど、まあ、ほぼデザイン一緒って言ったら言ってもいいですし、多分動き方もちょっと近いとは思います、
中の多分気候とかも似てるんですかね、もしかしたらね、
もしかしたらですけど、
け
どなんかまあロボットってことだと思うんですけど、中はだけど、動きはすごく自然に見えるみたいな、なんかすごいなって今のアニマトロニクスはってちょっと思いましたね、
ちょうどねマンダロリアン&グローグの予告映画館で流れてて、多分この質感なんだろうなと思ってたんですよね、お話伺いながら、でやっぱいいんですよあの予告、
そうですよね、
確かにそうですね、
すごい良くって、であと僕、僕もそういうの好きで、でスターウォーズのシリーズの中で僕が一番好きなのが帝国の逆襲のホスの戦いなんですけど、
はいはいはい、
あの AT-AT がストップモーションでヨタヨタ歩いてるの僕大好きなんですよ
あ
れ、動いてるな、動かしてるな、クリエイターがっていうのがねビリビリ伝わってきて、あれ自体に感動しちゃうんですよね、
わかりますね、
なんかそれ自体が喜びだなって思うので、なんかそういうのって見るの楽しいなって思います、本当に、
そういう意味ではあの必見かな、オチもっていう感じはしますかね、
なんか徐々にこうレトロじゃないですけど、ある種のこう怪奇じゃないけど、こう本物に戻っていくみたいな、こうやっぱ流行りはあるんですかね、
そうですね、なんかそういうとこはあるのかもなというふうには、今回のオチもちょっとそういう映画になってるかなという気もしますね、
ある意味くしくも今回の、ね、課題作もある意味それをやろうとしてたらって話でもありますしね、
まあ、そうですね、確かにね、という感じですかね、はい、僕からは、はい、今週こんな感じです。
はい、大井さんいかがされてました？
今週課題作以外ちょっと映画が見れてなくてですね、いろいろ話題作あって見たかったんですけど、ちょっといろいろな他のやらなきゃいけないことが多々ありという感じで全然動けてないんですが、ちょっと見つけてよかった漫画を紹介したくてですね、
はい
はい、
ジャンププラスって今多分連載してると思うんですけど、おかえり水平線っていう漫画があって、お二人これご存知ですか？
いや全く知らないですね。
僕も全く知らないですね。全然知らないです。
そう、僕も偶然流れてきて読み始めたら、あこれはいいぞって、今3巻くらいまでしか出てない作品なんですけど、いやいいんですよ。舞台が大阪の銭湯を、経営して、経営というか、まあそこの家族でというか、おじいちゃんがそこを経営してて、その孫にあたる男の子が主人公なんですけど。なんかその男の子があんまり人と関わるのがうまくないタイプの子というか、進んで人と関わらないことを選んでるタイプの子っていう感じの描き方がされてる、でそんな子のところに突然東京から来ためちゃくちゃシティボーイの同世代の男の子が銭湯現れるんですよ、で話を聞いていくと、どうやら 腹違いの兄弟だってことが分かってくるっていう。
ほう。
でそっからその2人がその銭湯の下でこう暮らしていくっていう、これ2巻の帯藤本敦樹先生が書いてるんですけどの言葉を借りるとボーイズフットものなんですよね。
へえ。
ほう。そう、男の子同士の関係性、まあそこにいろいろな人がさらにこう一緒に入ってきてっていうような話になっていくんですけど、そう、これあんまり確かにこれまでない感じのテイストなんですよ。
うんうんうん。
その読んでいくと、まあ銭湯という場所が非常にケアの場所として機能してるってことが結構読んでいくと分かっていく。でそこにまあクラスメイトたちが徐々にこういろいろと入ってくるって話になっていくんですけど、なんかその根底としてケアの話をするにあたって男の子って描けるんだってい
う
のが結構僕驚きで、
うん、
でそこの男の子2人の感じに全然ファンタジーな感じがないのもまたいいんですよ、
うん、
そのどこか2人それぞれ自分のことの開示の仕方がちょっと不器用だったりっていうのも描かれながら、でも無理やり開示をさせようともしないっていう、なんか結構ね絶妙なバランスで描くんですよねこの漫画、
うん、
例えばその、主人公のその父親っていうのはもうすでに病死しているので、ある種今回その引き起こしてしまった責任の主体っていうのがもういなくなってる状況なんですけど、その中でじゃあどういうふうにその話を消化していくかってことを、これは多分物語で通じてある種一個のテーマとして描かれていく話でもあるので、解決はしてないんですけど、そこら辺の描き方がまあうまかったりとか、あるいはそこの弱さというか自分の存在の不安みたいなものの開示の仕方っていうのが結構下手くそなんだけど、でも下手くそなりに頑張ろうとしてる感じがすごくよく描かれてる、
うん、
でそれって男の子的っていうか男性的なその弱みの出せなさみたいなところだと思うんですよね、
うん、
でこれまでってそれってシスターフットでは描けていて、でそのボーイズフット男性ものではそれが良くないところ、自分の秘密の開示とか弱さの開示をできないところが良くないところとして結構描かれてきたものだったなというふうに意識してるんですけど、今作はそこまで開示しないんだけど、しないながらなりにどう関係性を築いていくかところに結構重きを置いてる、
うん、
それってボーイズフットものかファンタジーに ならずになんとかやれるギリギリのバランスだなって思って、
うん、
そこがまた結構読んでて面白いんですよね。男の子同士の男の子のためのケアの話をしっかり描こうとしてるって感じがすごいする。
ほうほうほうほう。
で、この物語、まあ高校生が一応主人公なんですけど、一個特徴があって、銭湯に集う登場人物たちというかクラスメートたちが何人か出てくるんですけど、大方、親との関係がうまくいってないんですよ。で、その、親という、ある意味その、中間的な大人、ただ実は親もある種子供的な部分があって、でそこが解決しないんですよね、この漫画のいいところって。
うん。
親と子の関係を、何かその子供側がその銭湯という場でケアされることによって解決するっていう話になっていなくて、なんとかその一個依存できない状態になった子供たちが逃げ場として銭湯を、その一つのケアの場所、依存の場所として使っていって、その中で癒されるというか、自分、そうじゃない場所を見つけていくみたいな話になってるんですよね。
うん、
疑似家族まではいかないまでも現実的な足場を手に入れるみたいな話になってる、
うん、
その辺がすごくよくできてるし、これジャンプでやってんだって、まあ、ジャンププラスですけど、
う
んうん、っていうところもめちゃくちゃ熱くて、でなんとなくその舞台が大阪って、大阪の海の方なんですけどって言ったのも、なんか大阪の空気感だなっていうのもすごいあるんですよ、読んでて。
ああ
大阪らしい、あるいは関西らしい、その人との距離感の感じ、
うん、
故に成り立ってるっていう絶妙なバランスでも描かれてる、
うん、なるほど、
っていう意味で結構注目すべき、ま、個人的にはそのケアの文脈すごい興味がある人間としては、こんなにストレートにこういうことをその少年誌で描けるんだっていうことに結構今感動してる状態って感じです。
へえ、
ちょ
っと面白そうですね。
いやーこれおもろいっすよ。
うん、
いや結構この番組的にも男性同士のケアって割とよく触れるテーマでもあるし、
うんうんうん、
ジャンププラスでそれをやるんだっていうのも結構面白いなというか、まあジャンププラスもともとね、引き出しの広い媒体だとは思うんですけど、うん、まあそれでも結構味付け濃いなってっていう風には思ってるんですよね、作品見渡してみて、
はい、
うん、むしろジャンプ本誌より味付け濃すぎてきつい時あるなっていうぐらいの感覚はあるんですよ、ジャンププラス。
そうっすよね、そうっすよね、うん。
ただむしろその紙媒体じゃない、メインの媒体じゃないところが、そういう作品も成立させてるっていうのは、面白いなと思うし、うん、多様だなとも思いますね、それは。
うんうんうん。そうなんですよ。だから、自分これ読んでて結構一番近い感覚になるのは異国日記とかだなって思ってて。
うん。
いや、
おいさんの語りの手触りが一緒だったんで。
そうですよね。
うん。
そう、でも、これまでやっぱそれって、まあ、得てして女性作家が描くか、その、女性同士のシスターフットとして描かれることの方が多かったし、やっぱり男性でそれが描かれた時にフィクションになりやすい題材だなっていうのがやっぱあったので、
はい。
どっか読んでて、自分はここに完全に入りきれるわけじゃないんだよなっていうなんか寂しさもなんかあったっちゃあったんですよ。
はいはいはい。
めちゃくちゃいいなと思いつつ。
うん。
だから、自分の外側のものだったんですよね、そのケア、お互いにケアされる、するされるの関係性っていうのが。どっか自分のものじゃないというか。
うん、
なんか、おかえり水平線に関しては、なんかこれは自分のもの、なんかわかるぞって感じがするというか、うん、
はいはいはい、
この解像度で語ってくれるんだっていう感じがすごいやっぱりいいんですよ。
うん。
うん。確かに、まあ、オーソドックスなジャンプの文脈ではないですよね。うん。
うん、
まあ、ジャンプに限らず、少年漫画って基本、闘争がテーマなんで、基本的に。
そうそう、そうなんですよ。
そうですね。
共存ではないんですよ。
うん。そうですね。
そう。だから、男の子同士が殴り合わずに分かり合える。
はいはい。
っていうのって、なんか、割と現代的なんだろうなってすごい思いましたし。
はいはい、現代的だし、欲しかったですよね。そういう話がっていうのは。
うんうんうん、
まあ、まあ、当時少年だった時に欲しかったかどうかは分かんないけど、今は僕らは欲しいなって思いますけどね。
うん、そう、うんうん、今を生きる僕は欲しいっていう感じですかね。
うんうんうん、
いや、それはね、やっぱりね、本当の少年時代は、そんな穏やかな湯に浸かりたいとは思ってないんですよね。
そう、
うん、そうっす。そうっす。うん、
それ僕最近ひしひしと感じてるんですけど、最近ね、サザエさん面白くてしょうがないんですよ、本当に。で、
そこにはまりましたか。
はい、むちゃくちゃ面白くてサザエさん、ただ子供の時サザエさんむっちゃ嫌いだったんですよ。こんなぬるたいことテレビの枠使ってやんなやみたいな感じで思ってたんですよ。もう貴重な日曜日の6時半という月曜日に向けて闘志をかきたてないといけない時間に、こんなぬるたい話やってんじゃねえみたいな感じに思ってたんですけど、
うん、
今ねサザエさん面白くてしょうがなくて。
どこがおもろいんですか、その山口さんにとって今。
いや、その定型化しているイメージじゃないですか、サザエさんってやっぱり、
うんうん、
はい、役割が完全に固まりきってる家族っていうものなんですけど、やっぱその家族っていうもののなんか定型から外れた瞬間がむちゃくちゃ面白いんですよね。
へえ。
だから落語かもしれないです、古典落語を。
ああ、
どうやるかみたいな。
うんうんうん、
おお、今回はこう来ましたか、カツオをこういう風に扱いますかみたいな、そういう感じやなと思って。
はいはい
はいはいはいはいはい。
なんかそのそこの味わいがすごいんですよね、最近。
へえ。
うん、でもちょっとわかる。その、おかえり水平線も言ってしまえば多分落語だと思います、すごく。
ははは
まあ、本当なんていうか、銭湯というか、まあ、ある場所が一個テーマにあって、そこでいろいろな人たちが関わっていく話って、やっぱり落語的だし。
はいはい。
うん、
そこで何かこう、オチがあるとか、何かが進むとかっていうのじゃなくて、こう、日常がそこに存在してるというか。
うん。うん、
まさにその、そこにある日常が淡々と、まあ淡々とじゃないんだけど、この描かれていく。少しずつその、そこにいるキャラクターの違いが分かってく、違いがこう見えてくるみたいなものって、
うん、
やっぱりその落語的なものなんだなと思うので、
うん、
そう、なんか、もしかしたら今もう一回落語的なものっていうのが、それこそすごい売れやすくもなっているっていうことなのかもなっていう、何かを達成するとか、うん、何かを勝ち取るとかっていう物語ではなく、日常をどう生きるかっていう、まあ、日常を生きることですらサバイブと言ってしまう現代なので、
うん、
そうですね、
うん、そう、ともすれば全然そうじゃなくなってしまう危うさもあるからこそだとは思うんですけど、
うんうんうん、 なるほどね。はいはいはい。うんうん。いや、面白いですね。
まあ、実際あのジャンプ本誌でね、あの茜話って落語の話がそもそも、まあ、あれはすごい勝ち取りに行く話ではあるんですが、
うんうん、そうですね。
そう、あれがまあヒットしてるのもあるんですけど、まあ、なんか前提として、まあ、映画とかも含めてこう落語的な話みたいなものに今ちょっと惹かれてるし、自分も結構それを欲してるところあるなっていうのはちょっと最近あの思い始めましたというので、あのおかえり数平線ぜひぜひおすすめなので、まだ3巻までですので読んでみてほしいです。
はい、うん、ちょっと気になりましたので読みたいですね。
ぜひぜひ。はい、そんな感じです。
はい、僕はですねテーマ作品以外だと落下音とブライドを見てきたんですけど、まず落下音はねすごくいいんですけどちょっと難しいというか、うん、
はいはい、
受け取りにくいかなっていう部分はあって、まあ話としては北ドイツのある家に住んでいた家族の話が4つの時代に分かれて、まあ、ザッピングしながら切り替わりながら描かれていくんですけど、1910年
から始まるかな、20年
代だったかな、
10年ぐらいから、
うん、多分ですかね、多分一次大戦もまだ始まってないから10年代ですよね、1910年代と1940年代と1980年代と現代って4世代あって、まあ、それがまあ切り替わりながら、まあ、そこにいる、まあ、基本的に女性を中心に、ある女性を中心に描かれていくんですけど、まあ、あの分かりやすい事件が起こるとかではなく、うん、なんかずっと嫌な空気があるんですよね、うんうんうん、でそれはそのなんか家であるとか、あるいは地域の空気みたいなものであるとか、うんうん、あるいはその男性の目線みたいなものにずっとうっすらと嫌さがある話なんですよね。
あ、なるほど。
じゃあそれが何なのかっていうのは別に語られないし、別に展開としてもそうはならないけど、なんか嫌っていうのがずっと漂ってて、うんうんうん、でその中心となる女性たち、それぞれ全然違う女性たちなんですけど、年代も離れてるんで、全員がある種の起死燃料みたいなものとか、あるいは自殺願望みたいなもの、
うんうんうん、
なんかここにいたくないであるとか、自分の存在に対してあまり肯定的になれてないとか、どこかこう現状のせいに対する反発否定みたいな心をみんなが持ってるんですよね、
うんうんうん、
で別にそれはじゃあなんでっていうのは全く語られない、
うん、
ただうっすらと嫌な空気と感じている負の感情がずっと描かれていくんですよね。で結構本当にあの難しいんですよこの映画
うんうん、うん、
で雰囲気としては僕が見た映画の中だと、あのミハエル・ハネケの白いリボンっていう映画を僕は思い出してたんですけど、 あれもドイツの話で、あれもその20世紀前半の戦争が迫り来る時代にドイツの田舎でなんか嫌なことが起こりそう、でも別に直接的にそれが何かって描かれないみたいな空気だけが描かれていく映画で、うん、あーなんか白いリボンみたいだなと思いながら見てたんですけど、あと僕はもう一つ思い出してた映画がピクニックアットハンギングロック、
うん、なんかそうかなってちょっと思いました
ですね、はい、
うんうんうん、
であれもそのオーストラリアの女学校に勤めてる女の子たちが岩山にピクニックに行ってなんかいなくなりましたって、それが何か分かんないけど、
うん、
でもなんか分かるよねっていうその状況だけが描かれ続けるんですよね、うんうんうんうん、でその空気に似てる部分はあるなとは思うんですけど、ただ本作落下音の方がよりそこがグロいです、背景が、
あ、はあはあ、
それはもう家の呪いみたいなもの、家父長制の呪い、うんうん、あるいはその男性からの性的な目線みたいなものとか、
うん、
ああなんかこの世界で大人になっても私って幸せになれないんだろうなみたいな予感みたいなものがずっと漂ってる、うん、でもそれは一切言語化しないんですよね、うんうん、きっとそうなんだろうなみたいなのだけが漂うんですけど、まあ、そこを汲み取るのが結構むずい映画というか、中盤僕結構眠くて
あのあーまあまあ、うん、あの僕も見たんで分かります、気持ちは分かりますね、はい、
あ、
うん、
あのその空気に乗っかれたら結構すごい映画なんだとは思うんですけど、
はい、
あまりに何もないくて、僕は本当ちょっと と寝そうになった瞬間はあって、うん、
はいはい、
ただ描かれてること自体は好きだから頑張って見てたんですけど、うん、ちょっとそこは弱いって言うとあれなんですけど、分かるけどみたいなのがあってでもこの描かれ方で全然合ってるけど、なんかその、うん、劇映画を求めてる自分がちょっとだけ飲み込めきれてないみたいなちょっと感じがありましたね。はい、
うんうんうん、そうですね。
いや、いい映画だと僕は思ってるんですけど、いい映画だと思い切れてない自分もちょっとあって、
まあ、素直な感情じゃないですか、それは。やっぱり気持ちというか。そうですね。確かに4つの時代あって、別に話が、その、つながってる部分もあるんですけど、つながってない部分の方が大半というか、これ一つの一族の話でもないので、別にこれって、はい、なるほど、そうだからこれ家の記憶の話なんですよね。
はい、
家という舞台は一緒で時代が違うっていう話なので、
うん、
実はちょっとセンチメンタルバリュー的でもあるんですけども、
はいはい、そうなんですよ、
うん、
まあね、偶然配給ものですしね。
そうそうそうそう、はい、ってのもちょっとあるし、
うん、
あと僕ちょっといいなって思ったのは、ホラー映画っぽいですよね、しっかり、
うんうんうん、はい、なんか予告はそんな感じかなと思ってましたよ、
うん、でなんかすごい嫌なシーンが出てくるとか、
うん、
いや、まあ嫌なシーンはあるっちゃあるんですけど、
うんうんうんうん、
怖いなーみたいなシーンってあんま直接的には描かれないけど、けどずっと不穏なんですよ、
はい、
うんうん、
まあ自分が死ぬ時の妄想しちゃうとか、そういう意味での怖さとかあったりとか、あと終始よくわかんないけど変な音がずっと聞こえるなみたいな不気味さみたいなとか、あと一体これは誰の視点だっけなみたいなのが結構コロコロ変わるみたいな部分も含めて、なんかずっとなんか居心地が悪いというか、座りが悪いんですよね。なんかその体験込みでホラー映画っぽいっていうか、けどあんまホラー映画として撮る気はないんだけど、実際のことを描いてるだけなんだけど、なんかホラー映画みたいな仕上がりになってるみたいな映画だなというふうにすごい思ったりしましたかね、うん、ずっとこれ2時間半ぐらいあるんですけど、なかなかにこう、なんだこれはみたいなふうに思いながらずっとこうそれを見守る、ただ劇中の登場人物たちの目線から訴えかけられてくるのをただただ僕らは見るだけみたいな、でそれが伝わってくるみたいな映画だったなっていうふうに思ってますね、
うんうん、なるほど。そうですね、なぜっていうのをみんな言葉にできないんですよね、
うんうんうん、
それを許されてないからだと思うんですけど、
そう、
まあ、それを見せられるっていう、この人たちは苦しいと思っていることを何一つ言葉にできません、なぜならそういう状況に置かれているからみたいなのを2時間半見せつけられ続けて、しんどいってなってましたね。
うん、しんどい、まあなるほど、確かに、
はい、うんうん、
しんどいし、あとまあこれもう女性の話がメインですけど、
はい、
うん、男性も男性で辛い境遇の人いましたけどねみたいなとかね、はい、
あ、
うん、
めちゃくちゃ嫌本当に、
ほんま家を存続させるためにそうするんだみたいなことをね、
はい、
やったりとかするシーンがあるんですけど、
はい、
ああ家って嫌って思うみたいな、
は
い、なるほど、
うん、
じゃあある意味、まあ、センチメンタルバリュー、まあ、あれを性の側面というのも何度も難しい気がしてるんですけど、家の、
はい、
まあ、でもちょっとどちらかというと最後ポジティブな形で終わっていくような感じはするんですけど、はい、それに対してよりネガティブというか、
うん、
そうですね、より家という呪いにフォーカスした話ではあるってことなんですね、家父長制って意味も含めて。
そうです
ね、いやもう家に限らないんですよね、その女性にかかってる呪い全部です、
社会とか世界においてのっていう、
はいはい、その家という構造、あるいは社会全体、あるいはその男性に対してみたいなものを全部含めてその呪いに縛られてるってことを描いていくんだけど、別に一個一個は何一つ説明しないっていう、
うん、まあでもこの世界生きてたら分かるでしょっていう風に描いていくっていう、
はいはい、
なんとなく想像はできるんで、これこういうことや
ん
なみたいなっていうのが分かるので、そう考えたらすごい嫌だなって思うみたいな、
はい、
うん、
あーなるほど、なんか似てるかどうか分かんないですけど、その現代において昭和とかに描かれた映画を見た時にちょっとうげって思う瞬間とかってあるじゃないですか、当時は良きものとして描かれているけど、
はいはいはい、
なんかその感覚なのかなってちょっと思って。
ああ、うん、そうかもしれないですね。
それは悪いことだとはね言われないじゃないですか、はい、映画の、はい、その映画の中ではそうは言われないんだけど、現代の視点で見た時に凄まじいことやってるぞっていう気がしちゃうというか。
はいはいはい、そうですね。あのイメージとしてはそのそういう映画をみんなが特に疑問もなく楽しんでる中で、自分だけ、うん、あれこれってすっげえ嫌なことじゃないっていうのを抱えてるけど、
ああ
でも誰にこれ言っても伝わんないんだろうなっていう言葉を飲み込み続けてるみたいな
感じです。あ、なるほどね。はいはいはいはいはい。あ、確かにそれは嫌な、はい、嫌な感じになるし、それを全員に味わわせられるのはなかなかそれはそれですごい映画表現だなと思いますけど。
はい、いやあの、ただね、これね、伝わらん人に本当伝わらないと思うんですよ。なんか、
うんうんうん、
分かる人にしか分かんないんじゃないかなと思って、
うん
うん、ちょっとハイコンテクストな映画だなとは思ったんですけど、うん、あと、あの、実はあの4つの時代って、家系としても繋がってるっちゃ繋がってるんですよね。ただそれが、あの、劇中で全然説明されてないんですけど、で、あの、はい、入場者特典みたいなカードもらえるんですよ。ちょっと大きめのサイズの。うんうん
うん、ああ、もらいました、もらいました、
はい。裏面にその人間関係の図があるんですけど、え、ここってつながってた、うん、みたいな。
ああ、なるほど。
そうですね。正直僕、あれ、ちゃんと見てから見たんで、なんとなく分かってたっていうのは、あの、多分、今見に行っても配られると思うので、あの配られた瞬間にそれ全部なんとなくこことここつながってんだなぐらいだけ覚えてみておくとちょっとわかりやすいですかね。
はい、
時系列もバラバラなので、あの描く順番的にも。
で、まあ、あの4段階に分かれてますけど、その、うん、1980年と現代がつながってるのが全く説明なくって。
ほう、
あとその1940年代から1980年代のつながりの説明もあんまされてないので、
うん、
え、そうだったみたいに なるんですけど、ただそこをつながった上で見ると、うん、あ、抜け出そうとした人たちも結局次の世代抜け出せてなかったんだみたいなのになり続けるっていう地獄みたいな話なんですよね。本当
でもそれ、その文脈わからわが映画の中に入ってるので結構本当コンテクストすごいっすね。ハイコンテキストっすね。
まあでも見てなくても分かる気はするけどなみたいな。まあちょっと僕は読んじゃったからもうそれはもう何も言えないんですけど、僕は見ちゃったのであれですけど、うん、見なくてもまあ分か、まあでも難しいよな。そんな有名じゃない顔 の馴染みのない人たちがいっぱい出てくる人の名前とか、ここがこうなってって覚えるのはなかなか結構大変な部分あるかなと思いますので、
うんうんうん、はい、はい、まああの楽観音、あの興味あったら見てみてくださいっていう感じです。あの万人にはとてもじゃないけどおすすめできないですね。僕は眠くなったんで実際
、はい、僕はおすすめしときますけど、はい、あの、はい、あ、僕はちなみにあの眠くなってないんで、眠くなる気持ちは分かるなと思ったんですけど、ちゃんと 寝ずにね、あの集中力バキバキで見れてたんで
はい、
僕は違うぞっていう謎のマウントを取っておきますけど
あれですね、午前中に見に行くというかもしれないですね、もしかしたらね。
あ、そうそうそうそう、と目冴えた状態で行った方がいいですね。
はい、はい、で、ごめんなさい、もう一個話したかったのブライド、
はい、
ブライド、
はいはいはい、
むちゃくちゃよくって。
あ、本当ですか。
むちゃくちゃ良かったですね。でこっちもあのフェミニズムの映画なんですけど、
う
ん、
そうですね、
うん、あのド直球でフェミニズムです、こっちは。
うんうんうん、
ちゃんとその意見を表明する人の話になってるので、
はい、
うんうん、
すごく良かったですね。うん、で、まあ、あの題材としては、まあ、クラシックの作品であるフランケンシュタインの花嫁をベースにして、じゃあそのフランケンシュタインの花嫁側がちゃんと自我を持ってたら、自己を持ってたらっていう話なんですけど、
うんうん、
まあ、このね、あの劇中でブライドと呼ばれる存在が僕むちゃくちゃよくって、本当に、
うん、
ほうほう、
はい、まあその1930年代のシカゴのもうギャングが支配しているもうむちゃくちゃ嫌な街で、いや私は私だって言って生きてたけど、まあそのせいで死んじゃうんですけど、うん、生き返って、まあ、その上で私は私だって言って生きていくっていう、まあそのパンクなんですよね。
はいはいはい、
はい、 でそこがむっちゃよくって、で一方でそのブライドを復活させる、させた側の、まあ、いわゆるフランケンシュタインの怪物、まあ、劇中ではフランクって呼ばれてるんですけど、うんうん、まあ、彼がその孤独ゆえに自分と同質なものがパートナーとして欲しいって言って、女性を、亡くなった女性を復活させて自分の、まあ、結婚相手にしようとするっていう話なんですけど、うん、まあ、ここのね、あの分かり合ってんだか分かり合えてないんだかよく分かんなさというか、まずあのブライドが復活させられる経緯ってむちゃくちゃエゴなんですよ、フランク側の。
確かに確かに、
まあそうですよね、
うん、すっごい嫌なものなんですけど、でその復活させられた側がそんな強い側を持ってたら、そんな自分の都合で復活させた相手なんて、まあ、好ましく思えないと思うんですよ本来的には、
うんうんうんうん、
ただそこでじゃあその2人がなぜつながれるかっていうところに本作が面白さがあるなと思いながら僕は見てたんですけど、あの僕これバットマンリターンズでペンギンとキャットウーマンが仲良くなれたイフだなって思いながら見てたんですけど、
はあはあはあはあ、なるほどなるほど、
まあ、ティム・バートンのバットマン・リターンズってもろそんな話で、あのペンギンってもう社会から阻害されてむっちゃ孤独で、まあ、社会には復讐したいと思ってるやつなんですけど、むっちゃくちゃ生の性欲を持ってるんですよね。でそれを、はい、まあ、キャットウーマンにも雑な形で投げかけて反発されるんですけど、でも彼らって分かり合える余地あったよねって、お互い社会から阻害された同士で分かり合える余地ってあるよねっていうところが噛み合った話だなって思いながら見てたんですね。分かり合える余地あるじゃないこの二人っていう、まあ、それは本当に偶然でもあるとは思うんですね。本来片方はもうエゴによって相手を死から復活させてるし、もう片方はその男性に支配されるなんてまっぴらごめんって言って生きてきて、その果てに死んでる女性だから、そもそも相性悪いはずなんですけど、それでもこの世界でこの2人でやっていくっていうね、なんかその感じは、まあ、このあたりはあのボニーとクライドなんですよ。俺たちに明日はないなんですよね。逃避行になっていって、この2人がある種の社会のアイコンになっていくみたいな展開、むちゃくちゃボニーとクライドみたいな感じだし、同時にテルマ&ルイズなんですよ。
はいはいはいはい、
はい、この2人しか分かり合えてないよねって、社会の側はこの2人を理解できないですよねっていう話なんですよ、
うん、
で当然その社会の側はそんな彼らを追い詰めていくわけなんですけど、そこがね、あの僕やっぱりね好きなんですよね、社会に中指立てるやつの話が自分がそうなれないからそういうことをする人の話がむちゃくちゃ好きで、いや本当にね、でむちゃくちゃかっこいいんですよこの映画本当に。
なるほど。
いやちょっと語彙足りないんですけど、むちゃくちゃよくって、あとまあそのフランケンシュタインの怪物の作者であるメアリー・シェリーが出てくるんですよ。
はいはいはい。
でその彼女の扱い方とかも、いやちょっとそのブライドに対して呪いをかけてくる側でもあるんですけど、同時に解放させる側でもあるんですよね、いやお前は怒れって言ってくるんですよ。
はいはいはい。
でそれって怒らなければならないっていう押し付けでもあるんですけど、いやでもそれでもあんた怒ってたでしょずっとっていう、それにあんた以外のあの人もあの人もあの人もみんなこの社会に怒ってたでしょっていう、じゃああんたも怒りなよっていう、その社会の側からメッセージを押し付けてくる存在でもあるんですけど、でもそのメッセージって本来自分の中にあったものではあって、それを解放するっていうことをすごいスリリングに描いてる映画だなと思うんですよね。ちょっとこれね、むちゃくちゃ好きな映画だし、むちゃくちゃかっこいい映画だと思うんですけど、ちょっと語りきれないですわ今、明確に語彙が足りてないんですけど、ちょっとこれはね、ぜひ見ていただきたい一作かなと思います。なんか僕が映画にやってほしいことってこれだなと思いながら見てました。
ああなるほどね。はいはいはい、
はい、ちょっとね、結構俺たちに明日はないとかテルマ&ルイズとかこう良くないオタクな面が出 ちゃいましたけど。
いやいやいやいやいやいや。
そんなことは。
そんなことはないですよっていう感じし、うんうんうん、だし、まあ監督がね、マギー・ギレンホールなので、はい、まあ僕的にはやっぱりすごい楽しみにしてた一本というか、まだちょっと見れてないんですけど、はいうんロストドーターがめちゃくちゃ良かったので、うんうん、ちょっとやっぱ期待してる映画だったんですよね、はいうん、
なるほどなるほどそうですねなんか予告だけでもそのパンクさっていうのはなんとなく伝わってたので、まあ、実際どんな感じなのかなっていうのを思ってはいたんですが結構期待以上のものが見れそうかなと思って少し見に行きたいなと思いました、
うんうんうん、あのラッカウントついで見てもらうのもありだと思います
あまあ確かにね同じある種フェミニズムというテーマの軸ではありますもんね、
はいはい、そうですね
言葉にできなかった女性たちの話と、うんうん、言葉にして立ち向かうって決めた女性たちの話っていう対比やと思いますそこは
あ確かに2作、はい、確かにすごい連関してるというか、
は
い、
そうですね確かに、
はいうん、もうラッカーンの女の人たち本当何も言葉にできないんですよ、うんね、もうずっとすりつぶされていくだけなんですよ、
うん、
本当ですよね
で一方でブライドはブライド本人もそうだしメアリー・シェリーもまた言葉によって世界に立ち向かうってやってそれによって叩きのめされるんですよねその対比やと思うんですよ、
うん、なるほど
無言のまますりつぶされるか真っ向から言葉をぶつけて叩き潰されるかっていう、
うん、
ほうなるほどないや確かなんか連続で見たいですねそれはね
ああむちゃくちゃ疲れると思いますよ
でしょうね
どっちも長いですしね
確かに確かに
あブライドも結構ザ・ブライドも結構長いんですねうん
はい、
うん、
いやでもあの楽観を見るんだったらブライドも見てほしいですかね
うんなるほど、
う
ん、
そうですね
しかも同じ日に公開ですからね、うん、公開日同じだったらもうセットで見てほしいという
はい、はい、
そうですね
はいその言葉にできなかった女性たちの言葉を代弁する映画でもあるんでブライドって
うんうんうん
はいぜひ
そっかだから彼女たちの文脈を読み取れるというかあの引き継ぐのか、はい、ブライドが
そうなんです もろそういう話なんで
うんうんうんうん、うん
はいまあ、そういうセットで見てもらうのもありかなと思いますねはいっていう感じですはいではテーマトーク入っていきたいと思います